皆さん、こんにちは、北山でございます。この、休みの間の忙しい中で本当にありがとうございます。今ご紹介していただいた通りの、ものなんですけれども、ここの、牛久沼と、それから龍ヶ崎には、非常に縁がありまして、40年ぐらい前に、牛久沼にはブラックバスを釣りに来ていたんですね。でその後、35年ぐらい前から、龍ヶ崎ゴルフクラブ、カントリークラブという、クラブに入りまして、そして、ずっとここへ年に、毎年 4、5 回はお邪魔しているんですね。で龍ヶ崎ゴルフクラブカントリークラブに入った時には、私の友人 の, ゴルフのプロがですね、茨城千葉方面で入るんだであれば龍ヶ崎しかないんじゃないかというんで、じゃ あなたの言う通りしようというんで、入会をしたわけなんですけれども、初めは常磐自動車道がなくてですね、3時間ぐらいかかったんですね。こんなにかかってここへ来るのかと思ったんですけれども、3時間かかってでもですね、あそこでゴルフをしたいという友人が本当にたくさんいましてですね、やはり、ものを作る何かがあるっていうのは本当に、大切なことなんだなというふうに痛感もいたしましたし、私は中学2年生までですね、甲子園球場の横で育ったんですね。で甲子園球場は皆さんご存知のように、もう高校野球というか野球の殿堂でして、全国からそこにおいでになるんですね。でそういうようなこともあってですね、なんか、世界的に日本の中ではないような、世界戦にも望めるような何かがあれば、世界中に有名になるんだなというようなことを、痛感をしておるわけでございます。で私は50年ほど仕事をしておりまして、その中で、グラフィックデザインやそれからインテリアのデザインや環境のデザインや初めの若い頃はやっておったわけですけれども、もっと社会に影響のある社会の人に喜んでもらえるような仕事はないのかなというようなことを、考えて25歳ぐらいからですね、何をしたらいいのかなとずっと考えてきたわけでございます。で、私大阪生まれの、大阪育ちなもんですから、母親祖母にですね、絶対に事業というのは儲からないと続かないんだよと、だから、必ず、事業として成立するものじゃないと長く、継続性がないというようなことを教えられたんですね。で、祖母は明治生まれの人でですね、本当に中学生の頃に1ヶ月分の小遣いが1000円だったんですけれども、1ヶ月前に1000円も要求するとですね、900円しかくれませんで、100円は金利で取ってあるよというような人だったんですね。で、そういうことで大阪育ちなもんで本当に飽きないというようなものが面白いもんだ、そしてものを作り出して考えることが面白いもんなんだなというようなことを、肌身に染みながら生きてきたわけです。で、いろんな仕事をさせてもらったんですけれども、26歳ぐらいの時に、赤坂のにですね、私 の, 友人でもある浜野康弘さんというのと一緒に無限というゴーゴークラブを作りました。で初め1ヶ月ぐらいは全く入らなかったんですけれども、1ヶ月を過ぎてからはもう満杯にいつもなるんですね。毎日毎日1000人入ってくるんですね。で1人1000円なもんですから毎日100万円入ってくるというようなゴーゴークラブを、お手伝いしたんですね。でその時に、そこにおいでになるのが本当に西武の堤さんとかですね、三島由紀夫さんとかいろんな有名な人と出会うことができたんですね。で、これからですね、やはり自分の仕事としては、生涯名物名所を作れたらいいなというようなことで、自分たちがお手伝いした仕事がですね、例えば東京の中で言えば、 はとバスが回ってくれればいいな。そして、まあ、年を取ればもう年を取っとるわけですけれども、北海道から沖縄までですね、旅行をすれば自分がお手伝いした仕事がまた元気であればなおさらいいなというので、名物名所を作りたいというようなことで、これで生涯行けたらいいなと思ってやってきました。で、まあ、ここ20年から30年ぐらい前からですね、世の中が全くこう変わってきたなというようなことを、まあ、私たちの会社のスタッフとお話をしたり、周りの若い人たちと話をしているとすごく感じるんですね。で、世の中がこんだけ変化をしているのにもかかわらず、世の中で作られるものが、高度成長期と同じものだというようなことがすごく多々あって、これはおかしいなというふうに思っているんですね。で、片方でこうどこが変わってきたかというのを今から映像でお見せしたいというふうに思うんですけれども、町を作る、名所を作る、名物を作るというのはいろんな条件がありますから、本当にあの手この手だなと思うんですね。で、あの手この手というのはそれぞれに、手口が違うということなんですね。そういうようなことで、3年ほど前に会社の、本を作ろうとしたときに、私たちのスタッフがですね、やはり本の、テーマはですね、あの手この手でというのでやりましょうというので、本を作りました。次お願いします。で、あの手この手というので世界中いろんなことを見ていると面白いものがたくさんあってですね、これアフリカのケニアのですね、人たちがですね、携帯を使っているんですね。で、ここ20年ぐらいでこの携帯の情報通信 が世界的にものすごい勢いで波及 をするとですね、いろんな今までの電話機のように電話線がなくてもこう通信が可能になるわけなんですね。で、ケニアの人も通信を手に入れてですね、携帯をしているところなんですけれども、この携帯を使っている限りですね、何もアフリカであろうがニューヨークであろうが東京であろうが変わらないんですね。で、観光客の人もですね、あんまり面白くないんで、彼らもすごくよく知っているんですね。次お願いします。で、観光客が来ると急に火を起こしたりするわけですね。で、元に戻してくれる。で、観光客が去るとまたこういうふうになるというようなことなんですね。だからすごくあの手この手が大事なんだなとすごく思いますし、次お願いします。で、エネルギーを手に入れないといけないって。で、アフリカではもうソーラーのシステムはこんな巨大なものがどんどん開発をされてですね、石油とは違うエネルギーを手に入れるわけなんですね。次お願いします。で、これはですね、私の兄の安藤、先ほど紹介いただきました、双子の兄がですね、建築家でもう非常に、優れた、本当に誠実で勤勉な人なんですけど、この人はいろんなことを考えるんですね。だからもっと人を驚かさないと人は来ないよというようなところもあって、札幌の霊園にですね、こう仏像があるんですけど、これでは人が来ないよと、なぜどうしたらいいのっていうので、こういう、じゃあ地下に潜らせたらって考えたんですね。次お願いします。で、頭だけ出てるような大仏にしたら面白がって人が来るんじゃないかと。次お願いします。で、こんな頭大仏を作ったんですね。これ今すごく大人気なんですね。で、私にもよく言うんですよね。で、人は驚きたいんだ、感動したいんだ、感謝したいんだからね、今までと同じことやってたら誰も感動しないよというんで、こういうのを作ったりですね、次お願いします。で、そういうようなものを片方で見ながらですね、私たちの会社でも、会社のスタッフに何か文具であれ、食品であれ、ものを頼むとですね、ほとんどネットで、ものを頼むんですね。だから私たちの周りのスタッフを見ていますと、百貨店に行くそれっていうのはすごい、もう百貨店に行ったことないような人ばっかりなんですね。で、そういうようなことで百貨店ってどうなってんのかなというふうに見ると、売り上げなんか本当にもう半分ぐらいにこう10年ほどで減るんですね。次お願いします。で、 ネットの売り上げはもう10倍以上こう増えていくわけです。で、まあ、非常に世の中がグローバル化もしてネット化もしてですね、デジタル化もしてですね、高齢化も進むとですね、いろんなことが変わるんですね。次お願いします。で、パソコンはまあほとんどの人がまあ、使いますし、次お願いします。で、携帯電話も同じですね。次お願いします。で、まあ、日本の高齢者比率っていうのも結局 33% 本当に雰囲気的には持ってるかなというふうに思います。だから電車のシルバーシートなんていうのはシルバーシートがほとんどで、まあ、健常者のシートが10分の1ぐらいな感じがすごいするんですね。次ねお願いします。で、消費をするものを、とりあえず所有をするという、例えば東京に住んでいますと電車、いろんなまあ、輸送機関が発達しているもんですから、まあ、私たちの会社の中でも自動車を持っている人はほとんどいない、ゼロなんですね。で、自動車はいらないと。でもし自動車を使うときはシェアカーを使うと。でレンタカーも使うと。そういうようなことになって、所有するというのがすごく少、まあ、価値として減って いるんですね。でそういうことで、一つの消費をすることっていうのが、ここ27、8年前まではすごく誇りでもあり自負でもあったんだろうと思うんですが、消費はしないことの方が価値があるんじゃないかな。でそういうふうになっていきますと、もう店舗いらないなという思ったりですね、物欲が非常に少なくなってきた社会なんではないかなというようなことを考えます。次お願いします。で、まあ、時代がすごく激変をしていると思うんですね。次お願いします。で時代が激変をして、まあ、例えば、まあ、私たちの周りでもですね、会社の周りにじゃあテレビを見たかっていうとテレビを見てるのは僕だけみたいな感じですね。あと誰もテレビ見てないんですね。で、そういうようなことになってきたらじゃあテレビのコマーシャルはどうなるのかなというようなことも考えるわけですね。で、そういうことでいろんなことがもう価値観が、まあ、激変をしている中で、いろんなことを考えていかないといけないなというふうに思います。次お願いします。で、まあ、戦後、まあマニュアル化した社会になってほとんどが多くの人はサラリーマンになって、ものをあんまり考えなく方が気楽に生きれるというような社会が続いたと思うんですけれども、今はこれが全部逆転しているようにはなことはないのかなというようなことを思ったりもいたします。次お願いします。で、まあ、グローバル化した社会、 IT 化した社会、高齢化した社会、人口が減っていく社会というふうに考えますと、まあ、ニーズがもうこういうものが欲しいなというようなものが、まあ、極端に違ってきているということであります。次お願いします。で、まあ、その片方でですね、これは武蔵小杉というところなんですけれども、まあ、私たちは開発の仕事もお手伝いをしているもんですから多くの開発の大手の方がおいでになるんですけれども、まあ、作れば売れるんだというのでどんどんどんどんこう同じものを作っていくんですね。で、まあ、私たちはこういうのもどんどん作っていってあとどうなのかなとすごく思うわけであります。次お願いします。でこれは熱海なんですね。全く同じものをどんどん作っていくわけです。次お願いします。でこれ軍艦島なんですね。でこれと同じようなものをどんどん作っているんではないかなというふうに思います。次お願いします。これはですね、府中刑務所の中の通路なんですね。で、同じような感じの、集合住宅をどんどん作っているような気がすごくするんですね。次お願いします。で、次お願いします。で、まあ、非常に管理がしやすい。で、ショッピングセンターも刑務所もそうですけれども、管理がしやすいようにしやすいようになっているんですね。で、世の中の人が望んでいるのは管理がしにくくて複雑になっていて、というようななんか、これと、まあ、極端な方に世の中の人のニーズは行っているんではないかなというふうに思います。次お願いします。 で、まあ、これが25年ぐらい前の大きな大手のスーパーですけど、この中で25年前はファッションを売っていたわけですけれども、こんな中でファッション買うんですかというようなことを言った覚えがあります。次お願いします。で、まあ、羽田空港なんですけれども、これも日本のいろんな開発の合理的で効率よく、まあ、スピーディーにできるものというんで、あまり考えがなくどんどん作っているんではないかなというふうにな思う羽田空港であります。次お願いします。これが、よその国のですね、飛行場を見たらシャルル・ド・ゴールとかですね、次お願いします。いろんなものをヒースローとか見ていきますと、それぞれがそれぞれの国の個性を出しそうとして頑張るんですね。これドバイかな。で、次お願いします。で、そういうような同じものを作っていくと、世の中のニーズと合わないわけですから、破綻する可能性の方が強いなというようなことで、1992年ぐらいにバブルの終わった時にハウステンボスとかトマムとかいろんなものをこう自然を無視しながら作ったものがすごいたくさんあるんですね。やっぱりこれもやはりニーズと合わなくてどんどん破綻をしていったわけです。次お願いします。で、まあ、あの中国でも同じように、まあ、作るものがないので、まあ、とりあえず効率よく利益が上がるものっていうと、じゃあ、まあまあ、パリ作ってみようかって言ってこんなパリ作ったりしているんですね。で、エッフェル塔は半分ぐらいの大きさらしいんですけど、で、まあ、入居者が少なくて悲しそうなおじさんがいるみたいな感じなんですね。で、こういうようなものを中国もどんどん作るわけです。次お願いします。で、そういうふうにして合理的で効率よく利回りを考えていくと本当に大変なことに世の中になっていくんではないかな。あと、そういうようなものが、まあ、日本国中残るんですね。次お願いします。で、これはコンビニなんですけれども、たまたま私は東京の広尾から西麻布というところまで 1.5 キロぐらい歩くんですけれども、その間に6つもこのコンビニがあるんですね。で、まあ、土地を持っているもしくは建物の1階を持っている人はコンビニに貸す方が利回りはいいし、何もしなくてお金は入ってくるもんですから、もうコンビニだらけになっているわけですね。次お願いします。で、これは今広尾の商店街なんですけれども、この、まあ、1軒ずつ非常に個性のある お店が、まあ、3割から4割ぐらいはあるわけですけれども、これが全部この持っている人たちが効率を考えるとどうなるかというと、こういうような形になりはしないかと思って、恐怖なんですね。で、もっと効率よくいくというと、こういう自販機みたいになるわけですね。で、実はこれ 1.5 キロの間に6軒もコンビニがあるというのは、まあ、こういうような街になるという予感が、僕はにはするわけですね。次お願いします。で、まあ、戦後1990年バブルの終わる頃まではですね、もう何にしろ何でも足そうと、そして、大きなもの、大きいものはいいことだということで1億を考え10億を考え100億を考えですね、ものを分断して考えてきたんだと思うんですね。で、分断することによって効率も良くなるし管理もしやすくなるというようなことだろうと思うんですね。で、これだけ時代が変わったわけですから、もう、まあ、30年近くも変わろうとしているので、やはり今まで作ったものをもう一度引き算にする、そして1億10億100億という数字をもう忘れて一人という単位で物事を考える。で、いろんな施設をですね、分断してそれぞれが切り離して、例えばここに図書館がある、まあ、スポーツをするコートがある、学校がある、なんでこううまくつながっていない、バラバラになっているのかなというようなことをすごく思うんですね。だから分断したものをもう一遍つなぎ直すことによって、まあ、再生する場合もあるんじゃなかろうかなというふうに思います。次お願いします。で、今まで物中心だった時代からですね、やっぱり五感中心になってきてですね、人と交わることであったり、何か人と楽しむことであったり、 健康に類することだったり、美しいという美しい自然を見たいとかですね、そういうような美に関することであったり、学ぶことであったりというような、この五感中心で一つ考えることはできないのかなというようなことを思います。次お願いします。で、世の中にたくさん資産であろうと思っているのが、本当は死んでる産かなと思うのがすごく、たくさんあります。で、ちょっと待って、もう一個、もったいないなと思うことがすごくあるんですね。で、私たちもこういう名物名所を作りたいというようなことを標榜しているもんですから、いろんなお話をいただくんですね。で、そうした時に、その人たちが資産だなと思っているのは、死ぬ方の産だというのがすごく多くてですね、そしてもったいないことが多いし、ちょっとこうしたらいいのになというようなことがすごくたくさんあります。で、これは自分たちの身の回りから自分物事を考えるようにしているもんですから、会社の周辺でですね、こういう歩道橋があります。で、これは自動車中心、自動車優先のですね、昭和27、8年、30年ぐらいから、昭和が終わるまでですね、自動車中心で、歩行者は歩道橋を渡れというようなことで、歩道橋が至る所に東京にはあります。で、この歩道橋は誰もほとんど1日に10人ぐらいしか上り下りしない歩道橋なんですね。下に横断歩道がありますから、で、横断歩道をみんな渡るわけですね。で、それをですね、じゃあも、取ってみようと。で、取ったらこうなるんですね。だから、これの方がずっと心地よいんではないかなというふうに思いますし、次お願いします。で、尾道の市長さんに頼まれて、尾道をどうしたらいいのかな。で、尾道の一番中心地に2万坪ぐらいの、駐車場があるんですね。では、ここを瀬戸内海一の大公園にしてみたらどうかというんで、こういうことを考えたんですね。で、放棄もコストもあまり考えんと、こうあれば世の中の人のニーズに合うんじゃないかというようなことを、提案するもんですから、非常に乱暴なことでもあるんですけれども、これはいいなというんで、ずっと市長室にかけてあるんですけど、なかなかできないんですね。で、高松では商工会の回答なんかがおいでになりまして、これも3万坪ぐらい捨てたままになってどうするかっていうんで、私たちの会社の若い人たちが、じゃあ、とりあえずは公園にしようというんで、海際の公園に、絵を描いてみたんですね。で、こういうようなものを描けというのは、私たちが川沿いとか海際とかすごく仕事が多いんですね。で、そういうようなものがあって、それをご覧になっておいでになるんだろうというふうに思います。次お願いします。で、これ今、ずっとお手伝いしている、名古屋の手前のですね、豊橋というところなんですけれども、新しく豊橋の再開発をずっとお手伝いをしておるわけですけれども、駅の前に公園ができました。で、これが今、映像にあるのが5年ぐらい前にできた新しい公園でありまして、公園ができると、じゃあすぐに自動販売機を置こうじゃないかっていうので、 JR が自動販売機を置くんですね。次お願いします。で、こういう寂しい公園を作るんですね。次お願いします。で、そこの市のトップにですね、これおかしいでしょうと。だから、公園を作るんであれば、5年先にはこうなって、10年先にはこうなって、20年先にはこうなるという絵図を、そして市民に どれだけ受け入れられるか、どれだけ活用してもらえるかというようなことを、考えて、広場を作るべきではないかというふうなことで、こんな絵を描くんですね。で、なかなか絵やけど、なかなか難しいなというんで、すぐ棚上げになるんで、だいたい何十個で提案するんですけど、ほとんど廃線なんですね。次お願いします。で、これは新宿ルミネ前なんですけれども、本当に区長さんに頼まれて、新宿をどう考えるかというので、何十箇所か、乱暴に絵を描いてくれというんで、このルミネのこの駅前のですね、こうしたらどうかというのを考えるんですね。 例えばこういうふうになったらどうかと。で、まあ、交通のネットワークも何も考えておいて、ただこうしたらいいなというだけで、まあ、区長さんは非常に、まあ、これも喜ばれて おられたように思います。次お願いします。で、これはですね、あの城崎温泉の顧問になれとかいう話になって、で委員になったりしていて、城崎温泉を歩いていますと、もったいないとこだらけなんですね。例えばこんなものでもですね、次お願いします。こういうふうにちょっとカフェを出してなんかすれば、そんなにお金もかからないし、人には評価されるし、で、物中心の時代にはどんな車に乗ってるかというようなことが、まあ、それぞれの人の評価になったと思うのは、やっぱり40年ぐらい前だと思うんですね。だからやはり今は、そこに、まあ、城崎温泉に行って何か物を持ってきたというより、思い出、何の思い出を持って帰ったかというようなことが重要な時代になっているんではないかというふうに思います。次お願いします。で、そういうふうなこと観点からですね、まあ、見てみますと、世界もすごく頑張っているんですね。で、世界が頑張っているというのは、非常にこう IT 化してグローバル化して、まあ、私たちが50年前にニューヨークへ行くとかパリへ行くとか、もう命がけの感じで行ったんですね。で、今私たちの若い人、あのスタッフが、まあ、じゃあ、ロスへ行ったら、ロサンゼルスへ行ったらというと、もうすぐにネットで買ってですね、まあ、私が熊本行く7万円と同じぐらいの費用で、ロサンゼルスへ行ったり、まあ、パリへ行ったりできるような時代になっているんですね。だから非常に世界が ある意味狭くなっていると思うんですね。そうすると、それぞれの国が、文化とか自分が持っている歴史とか自然というようなものが一番評価される価値が、そして価値があるもんだということを再認識をするわけです。で、日本もそうしなければいけないという時代にですね、もうすでに来ていると思います。次お願いします。で、これは、まあ、韓国でですね、街の中に高速道路が通っていて、時の大統領はこれはやめてですね、大公園にしようというんで、こういうような公園にするんですね。で、それでもう人は倍増をするわけです。で、その代わり交通のネットワークも変えないといけないと思うんですね。で、次お願いします。で、これは、ニューヨークの電車の跡地の、ハイラインって電車の跡地をですね、じゃあどうするかというんで、全部あの、公園、遊歩道の公園にしたわけですね。次お願いします。で、日本もやっぱり黙っていませんで、南池袋公園というのが、まあ、あのホームレスの人とかがたくさん集っていたこの公園をですね、もっと、町の人に愛されるように、子どもたちに愛されるように、ここで勉強でもできるような公園にというようなことだろうと思うんですが、こういう公園にしたんですね。そうすると、もう、一変するんですね、町が。だから、今回の牛久沼なんかも、これだけで一変するぐらいのことがになる可能性は十分あるなというふうに思います。次お願いします。で、まあ、あの それぞれの市町村でも頑張れる、超トップがおられてですね、これは大分なんですけども、年間その大分のこの、吊り橋のある町はですね、年間20億予算なんですね。その20億を全部投じてですね、年間8億5000万この吊り橋を往復するための入場料ですね、取れるものを思い切って作るんですね。この思い切りっていうのはすごい大事なんじゃないかなというふうに思います。次お願いします。で、まあ、片方で、まあ、私たちもの時代はですね、50年持つものをどうして作るかというので建物なんかを作ってきたんですけれども、どうもこれは世の中の変化が激しいのに、そんな50年持ってどうするんだというのがすごく思うんですね。そうすれば、そうしたことを考えればですね、どこに人が集まってどういうものを人が望んでいるのかということを考えると、仮説でいつも変化をしていると。で、まあ、博多なんかに、まあ、九州の博多なんかに行きますと、そこに屋台の、まあ、町屋台街がありますけれども、 なんか街の中 の, あの地下街を歩いたりショッピングセンターを歩いているよりずっと刺激的で感動が多いんですね。だから、本当に仮説で可変なものって感動するものがすごく多いなというふうに思います。でこれは、1984年のですね、ロサンゼルスのオリンピック の, あの、まあ 仮説物なんですね。でほとんど全部が仮説物でできているんですね。だからオリンピックが終わると1ヶ月ぐらいで全部解体をしてゼロに戻ると。でこういうような素晴らしいサンプルが、まあ、世界にはあるわけですから、なんかそれを手本に なぜしないのかなというふうに思います。次お願いします。で、これは農業イベントをパリでですのシャンゼリゼでやるわけですけれども、1日ぐらいで設営をして、そして2日間で200万人来る農業イベントをこうやるんですね。でこれもすごく思い切りだと思うんですね。次お願いします。で、まあ、4週間パリから離れられない、でリゾートに行けない人のために、まあ、高速道路をですね遮断をして、砂を持ってきてビーチにしてみようという実験をやったりですね。次お願いします。で、まあ、日本の駅前とか、それぞれもう個性がないんですけど、これ石川県の小松、なんですけども、あのここ の, あの産業の目玉であるトラクターをどんどん置いてあるところがあるんですけども、これがまあ、僕は非常に印象的だったんで写しています。次お願いします。で、そういうようなことを、まあ、いろいろあの世界のサンプルを見ながらですね、世の中も変わっているんだなというようなことで、まあ、自分たちのじゃ、名物名所作りはあの手この手でどういうことを考えてきたかというのをお見せしたいと思います。で、まあ、先ほども言いましたように、まあ、一番名所名物作りの発端になったのが1968年のゴーゴークラブを作らせてもらったものであります。次お願いします。で次お願いします。で、まあ、青山でですね、まあ、1975年で考えたのは1970年なんですけれども、自由業の人たちが、24時間使えて、その一つの建物で町が変わるようなものを作りたいというので、提案をして、東京の根津美術館の横ですけれども、こういうような建物を作ったんですけれども、まあこういう一つの実際のケースを見てみますと、僕が29歳の時、土地を買いにお前がじゃあ探してこいと言われてですね、坪110万であったんですね。青山あたりは1970年頃はだいたい坪100万だったんですけれども、バブルの一番頂点では坪1億円ぐらいになってですね、今また坪8000万とか1億になっているんですね。だからなんかこういうものを一つ作って、その後まあいろいろ観測をしていますとですね、いろんなことが分かるなというふうに思います。次お願いします。でその時に一見のそのフロムファーストという建物を考えるだけではなくてですね、道を全部考えておこうと。で私たちはベンチャーなもんですから、一つ仕事が終わるともう次またないんですね。だから自分たちで次の仕事を作っておかないといけないわけですね。だから、もう私の友人のがですね、道ごと考えといたらその道の何件かは仕事が来るかもしれないよというんで、まあ道を考えるというのをまあ、1970年頃に考えました。次お願いします。で、まあ、東急ハンズを考えたりですね。でこれちょっと見にくいんですけど、まあ、あの東急ハンズという業態をですね、考えまして、まあ、あのスーパーハンズという初め名前を提案したりですね。で今だまだあの、まあ、関わらせていただいております。次お願いします。次お願いします。で、日常生活の中でですね、1973年ぐらいにはもうこたつっていうのはなかったんですね。でもう一度こういうようなものを再生をすれば、あの商品になるんじゃないかというので、このこたつを開発することによって何が得られるか、一つのものが、 日常の暮らしをどれだけ豊かにするかというようなことを元にして考えてですね、みんな仲良くなるんですね。これでエネルギーもすごく少なくて済むわけです。でこういうような先人の日本人の知恵をもう一度継承して商品化しようというんで、1年目はそれほど売れなかったんですけれども、 2年目になったらもう各家電メーカーを全部こたつライフスタイルというのをやっていたことがありました。次お願いします。でカメラを作ったりですね、自分だけが当たれる扇風機を作ったりですね。次お願いします。で、1986年にはですね、80年ぐらい頼まれたんですけど、神戸周辺の町をどうするかというんで、神戸大丸というのがの仕事を頼まれまして、大丸の隣はですね、こんな汚い駐車場だったもんですから、町というのはやはり町全体で考えて、その町が心地よければ大丸にお客さんが増えるんじゃないですかというようなことで考えたものがあります。でこういうような駐車場は残しながら下は界隈にしていくと、で町全体を考えると、つないで、そして分断せずに考えないといけないじゃないですかというので、まあ、うまく非常にうまくいったりケースだと思います。次お願いします。で、私の友人が、渋谷のですね、道玄坂というところに400坪ぐらいのマンションのを、いろいろ買いました。で、ラブホテルが100軒ぐらいあるところなんですね。で何の商売をしても難しいというんで、たまたま、なんとなく考えついたのは、じゃ あのダンスや演劇や音楽や、そして、ファッションショーをやるような、ホールを作ったらどうかというのを、こういうのを作ったんですね。で初めはこれも1ヶ月ぐらいダメだったんですけど、あとはもう毎日1日130坪のところに1000人入るんですね。だから1回足上げるともう降りないぐらいでコンサートをやる、スタジオになりましてですね、非常に名物になったんですね。で、次お願いします。で、こういうようなことを、日常の暮らしの中で名物名所を考えながら、そして必ずそれが事業になって、事業者も収益が上がるというようなことを考えながらやってきているわけです。でこれは、博多のですね、次お願いします。博多市庁舎から見たですね、これ今映像きれいなベイサイドプレス博多っていうのになってるんですけれども、取り残されていたところをですね、こういう海辺の界隈を作ったんですね。でこれお店の中に人はあまり おられませんで、海辺にいっぱい人はいるんですね。で、これが1991年だったかな、オープンをいたしまして、次お願いします。で、そういうようなものを、見られるとですね、大体今海辺とか川なんかを中心にお店をしておるわけですけれども、函館にですね、魚町食品さんという食品会社の、経営されている人がいてですね、この人がですね、函館をとっても、函館で自分たちは生活をさせてもらっているから、函館になんか、プレゼントをしたいという思いがあってですね、で、函館の一番海の重要なところにこういう5階建ての建物がありまして、これを商業にで考えろと言われたんですけれども、このゴミ箱のような巨大な箱があるのが問題じゃないのというんで、その当時はまだ副市長と言わずにですね、条約さんと言ってたんですけど、条約さんに行き、市長に行きですね、これを取り除く算段をしたんですね。次お願いします。で、日常に、町の人たちがブラッと行って花火を見たり夕日を見たりする場所を作りたいというんで、約1階と2階で900坪の広場があります。で、汚い箱が置いてですね、これ、非常に函館の名物になりましてですね、何かパンフレットを見たり映像を見るといつも載っているものになっています。でわずか2億7000万ぐらいしかかかっていないんですね。で次お願いします。で、 1996年にはこれ10年ぐらいかかったんですけども、1988年ぐらいから徳島にですね、の商店街の、会長がですね、自分たちの商店街をどうしたら活性化するかをアイデアを出してほしいというので、徳島に行きまして、でこの向こうの右側にはですね、大手の百貨店がありましてですね、この辺にあるんですけど、その大手の百貨店は10年ぐらいしたら潰れるよとか冗談言っていたんですけど、非常に今うまくいかなくなっていまして、で、そういうような条件の中で、これは市と県がですね、所有している駐車場なんですね。で400メーターぐらい約あるんです。で依頼されたのはこっち側のですね、左側のにある商店街に頼まれたんですね。で、ここの川をですね、散策道を作ればですね、散策しに来た人が商店街に行くんじゃないかというようなことをお話をしてですね、次お願いします。でこういうような、散策するボードウォークを作らせてくれないかというんで、市と県に、なんで僕はずっと陳情に行くのかなと思うぐらい8年間ぐらい行きまして、で、やろうということになりましてですね、次お願いします。で今、これは2年前の写真なんですけども、徳島にこれがなかったら何があるのかというぐらい、川沿いの散策道と、これは土日だけパラソルショップっていうのをやっておりまして、パラソルを出したところで自分たちが商売をできる。パラソルは2500円かななんかで借りれるようになっているんですね。で、徳島一の名物になっていると思います。次お願いします。で、こういう阿波踊りやったりですね。次お願いします。次お願いします。で、これはですね、1990年に頼まれまして、東京の亀戸というところにこういうような巨大なですね、